深山レベッカのチルトークへようこそ。こんにちは、深山です。この放送は私の好きな作品や私の日常についてまったり語る番組です。本日は映画ザック・スナイダーカットジャスティスリーグをご紹介します。この作品がですね、スーパーマンやバットマンといった DC ユニバースのヒーローたちがいるんですが、彼らが一堂に会する作品として、いわゆる MCU でいうアベンジャーズのような位置づけで満を持して作られた作品なんですね。ただですね、 DC ユニバースをまとめ上げていたザック・スナイダー監督が制作中にご家族の不幸で降板してしまったんですよね。で、これが本当に急遽の降板ということもあって、 MCU でアベンジャーズを作った経験もあったジョス・ウェドン監督が引き継いだんですよ。で、引き継いだジョス・ウェドン監督があくまでノンクレジットの作品としてなんとかまとめ上げて公開したっていう作品だったんですけど、ただこの作品がファンとしても結構不完全燃焼だなって思うところがやっぱりあったりとか、あとやっぱり DC ユニバースイコールザック・スナイダー監督っていうイメージが映画ファンの中では本当に根強いんですよね。しかもザック・スナイダー監督が結構他の監督に比べて自分の味を出してくるような監督さんの一人なんですよ。なので DC ユニバースといえばザック・スナイダー監督が作り上げた重厚でほのかにダークな感じの世界観というのに魅力を感じていたファンが多かったので、私自身もそうだったんですけど、おそらくそういったこともあってで興行成績的にイマイチになってしまったのかなと思います。で、この作品すごいのがここからなんですけど、一度興行成績が思ったより振るわなかったものって、もう制作会社としてはあんまり話題にもしないし、なんだったらもうその続編も作らないっていうような位置づけにされちゃうんですね。ただファンはやっぱりどうしてもザック・スナイダー監督の作品が見たかったんですよ。私自身もそう で実際にあるかどうかもわからないのに、ザック・スナイダーカット版のジャスティスリーグが見たいぞって大きい署名運動みたいなのが始まって、なんと18万もの署名が集まったんですね。で、そういったファンの熱意から、なんと制作側、そしてザック・スナイダー監督も腰を上げて満を持して再構成されて新たに作り出されたのがこのザック・スナイダーカットのジャスティスリーグなんですよ。これ結構映画史稀に見ることで、一度違う作品によって構成されて作られた作品が他の監督によって再構成されて、しかもこれ再撮影までされてるんですね。そうやって作品として新たに生み出されることってなかなかないので、そういった点でもこの作品ぜひ多くの方に見ていただきたいなってすごく思ってるので、ちょっと今回ご紹介しました。で、日本では配信サービスを中心に最近公開されまして、やっぱりですね、映画ファンの間では相当話題になりましたね。もうとにかく面白いんですよこの作品。ただ面白いだけじゃないんです。なんとこの作品4時間も上映時間があるんですよ。もうこの上映時間そのものがどれだけザック・スナイダー監督がファンの声に応えていいものを作るんだって、こう気合を入れて作り上げた作品かっていうのがわかるんじゃないかなと思います。で、そもそもの話なんですけど、このジャスティスリーグって DC ユニバースの4作品目の作品なんですね。1作品目がスーパーマンの誕生を描いたマン・オブ・スティール、で、2作品目が長いヒーロー生活に結構疲れて身も心も空っぽになりつつも正義のために孤独に戦っているバットマンと、身近な人はもちろん世界中の人々に愛されるヒーロースーパーマンの対立を描いたバットマン vs スーパーマンっていう作品があって、で、3作目にミステリアスで強くて美しいヒーロー、ワンダーウーマンを主人公にしたワンダーウーマンという作品があるんですね。で、この3つの作品の続きの立ち位置として作られたのがこのジャスティスリーグなんですけど、今言ったようにまだ3人のヒーローしか前作の方では出てきてないのに、このジャスティスリーグではさらにプラス3人新しいヒーローが追加されて、全部で6人のヒーローたちが一堂に会して悪と戦うっていうようなストーリーを描いているんですよ。映画1本に新しいキャラクターが3人、しかもどれも主人公級で全員ヒーローっていうのが追加されるっていうのは、おそらく作品としてまとめるの相当難しかったと思うんですよね。しかもザック・スナイダーカットは劇場公開されるかもまだわからなかったので、それもあって4時間っていう時間で作れはしたんですけど、もし1作目として作られる場合は2時間ぐらいにまとめなきゃいけないんですよ。それを急遽2時間ぐらいでまとめてくれってポンって投げられたジョス・ウェドン監督は本当に大変だっただろうなって思う 思いながらの鑑賞だったので、私自身はそういった事情も含めて見て一作目というか最初のノーマルカットもそこそこ楽しめはしたんですよね。ただやっぱり新しいヒーローを3人も出すんだったら、やっぱその新しい3人をしっかり深掘りしなきゃいけないなっていうのを今回のですね4時間超えのザック・スナイダーカットのジャスティスリーグを見て本当に改めて思いました。やっぱり作品の面白さ、特にヒーロー映画の面白さはヒーロー一人一人の魅力を深掘りすることによって出てくるんだなっていうのが本当によく分かりましたね。でやっぱり1から100まで撮影から再撮影から演出までザック・スナイダー監督がしっかり関わってもう手塩をかけて作り上げた作品なので、本当にザック・スナイダー監督ファンにはぜひとも見てほしい作品になってますね。相変わらずこうキレキレの画角、あと重厚な色彩と世界観っていうのがしっかり表現されています。ジャスティスリーグなんかちょっと軽くて物足りなかったんだよな、でももう一回見るのはどうだろうって思っている人にこそこのザック・スナイダーカットを見てほしいですね。で今回コロナっていうこともあってザック・スナイダーカットは日本ももちろんそうなんですけど、世界的にあんまり劇場公開されてないと思うんですよね。なのでもう制作会社側としてはこれを最後にザック・スナイダーが作り上げる DC ユニバースの世界っていうのを終わりにしているような気配がちょっとしていて、私個人的にはそれめちゃくちゃもったいないなって思うんですよね。正直ザック・スナイダー監督版のジャスティスリーグって先が気になるようなストーリー展開にラストの方なってるんですよ。なのでできれば一ファンとしてはその続き見たいなというふうに思うので、ぜひですね気になったよって方は配信サービスでレンタルできるので、この機会に見ていただいて少しでも制作会社の方にここに見ているファンがいるぞっていうのをアピールしていただければなと思います。はい、ということで本日は映画ザック・スナイダーカットジャスティスリーグをご紹介しました。少しでも参考になっていれば幸いです。それでは深山でした。バイバーイ。